市長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、すっかり季節は秋に、ね、なってまいりました。ね、朝晩、ね、寒くもなってきましたけれども、
うう季節ですね。
はい、こうなると気になってくるのは季節性インフルエンザですね。
そうですね。はい、季節性インフルエンザは、例年1月から3月が流行のピークとなっていますので、流行する前までに予防接種を終えられるよう計画を立てていただきたいと思います。
はい、
まず感染対策ですが、感染を防ぐためには従来同様にうがい、手洗い、マスクの着用、咳エチケットに取り組むことが大切です。また予防接種には発症を一定程度予防する効果や重症化を予防する効果がありますので、基礎疾患がある方など罹患すると重症化する可能性が高い方は予防接種についてぜひご検討をいただきたいと思います。65歳以上の方は予防接種法で定める定期接種の対象者となっており、市では接種費用の一部を助成いたします。対象者へは10月1日から接種できるよう市から個別に通知をいたします。また市では受験期を迎える中学3年生も接種費用の一部助成の対象とし、対象者へは個別に通知いたしますので、接種についてご検討をお願いしたいと思います。令和2年度は新型コロナウイルス感染症との同時流行を避けるため、生後6ヶ月以上65歳未満の方にも市独自の助成を行いましたが、令和3年度以降は実施はしておりません。
はい、
なおインフルエンザワクチンと新型コロナウイルスワクチンを含む他のワクチンとの接種間隔についての規定が見直され、間隔を空けなくても接種が可能となっておりますので、医師と相談の上接種を受けていただきたいと思います。また予防接種を受ける場合は各医療機関に予約が必要となりますので、ご注意いただきたいと思います。
はい、助成額ですけれども1人1回3500円以内、ただし生活保護受給者の方は全額助成となります。はい、
そうなりますね。
はいはい、対象となる接種の期間は令和4年10月1日から令和5年1月31日までの間となりますので、はいはい、ご注意ください。はい、インフルエンザもね、コロナの流行で逆にインフルエンザが流行っていなかったから、
そうなんですね、
はい、流行ってしまうと逆に心配だなんていう声もね、そう
しばらくね、発症していない方たちがもう
免疫が、ね、ないですからね、
免疫がないということになるんだろうと思いますので、
はい、お早めに予防接種の方も、ね、ご検討ください。はい、続きまして、市税がスマホ納付できるようにな
るん
ですね。
はい、令和4年10月1日から市税や使用料などをスマートフォンアプリで納付できるようになります。24時間365日自宅や出先からでもスマホでの納付が可能となります。
はい、
支払いは利用するアプリの指示に従って納付書に印字されているバーコードを読み取り、金額等を確認しお支払いいただくことでいつでもご利用いただけます。使用方法や納付できる税や使用料などは市公式ホームページまたは広報を止め10月号でご確認をお願いしたいと思います。便利なスマホ納付をぜひご利用いただきたいと思います。
はい、なかなかちょっとこうね、払いに行けないっていう時もスマホで簡単にできるということです。
ね、
ただしバーコードが印字されていない納付書ではスマホでの納付ができません。
そうですね、ご注意いただきたいと思います。
は
い、
また納期限を過ぎた納付書は、お使いいただけない場合があります。そしてスマホ納付の場合、領収書が発行されませんので、領収書が必要という方は、金融機関窓口、コンビニエンスストア、あるいは各総合支所窓口で現金納付をお願いいたします。はい、納付書1枚あたり30万円まで、 au pay の場合は25万円まで納付が可能ということです。ぜひご活用いただきたいですね。
そうですね、ぜひお願いしたいと思います。
はい、詳しくは広報とめ10月号をご覧ください。はい、続きまして、令和4年全国地域安全運動が実施されるんですね。
はい、10月11日から20日までの10日間、令和4年全国地域安全運動が実施されます。県内では痛ましい事件や高齢者を狙った特殊詐欺が後を絶たない状況にあります。安全安心を実感できる社会の実現にぜひご協力をお願いしたいと思います。また令和4年全国地域安全運動登米市出動式が令和4年10月4日火曜日、 午後3時から登米市豊里総合支所前駐車場会場に実施をされます。内容としては警察車両および登米市防犯指導隊防犯パトロールカーなどによる出動式となります。
はい、いや本当にこの特殊詐欺、ね、電話がかかってきたなんていう話よく聞きますけれども、
ありますね。
はい、ご家族とかで、ね、よくこう連絡を取り合って、こういうことのないようにですね、引き続きお気をつけいただきたいと思います。続きまして、ね、もう稲刈りもピークを迎えようという頃だと思うんですけども、
そういう時期になりましたね。はい、
はい、となると農作業の安全が心配ですね。
そうですね。はい、農繁期となる秋は毎年全国各地で農作業事故が多く発生しております。トラクターなどの農機運転中は必ずシートベルトを着用いただくとともに、作業機をつけた状態で公道を走行するときは一般車両との接触や追突を防ぐために低速車マークや反射板を設置するなどの対応をぜひお願いしたいと思います。また農繁期にはトラクターなどから道路に泥や土の塊が落ちることがあります。泥に落ちた泥や土の塊は通行の妨げになるだけでなく交通事故の原因となる場合もあり、道路法で禁止行為として規定をされております。やむを得ず道路を汚してしまった場合は、道路を安全で快適に通行できるよう路面清掃にぜひご協力をお願いしたいと思います。
はい、では農作業を安全に行うための確認事項、私から、8点ご紹介します。
お願いします。
はい、1つ、機械や道具の日常的な点検と整備をしましょう。2つ、休憩を取り無理のない作業を心がけましょう。3つ、農道を走行する際は路肩状況の確認をしましょう。4つ、農作業や機械作業に適した服装をしましょう。5つ、圃場への出入りやあぜ声は慎重に行いましょう。6つ、点検や調整は必ずエンジンを停止して行いましょう。7つ、道路走行に備え反射板を装着しましょう。8つ、シートベルト、ヘルメットの着用を忘れずに。以上になります。
はい、
はい、また複数人での作業なんかを、ね、心がけていただけるといいのかなというふうに思いますね。
はい、
はい、本当実りの秋、収穫の秋で私たち消費者はそれを楽しみに待っているわけですけれども、はい、ぜひ安全に作業していただいて ね、
特に日の暮れるのが早くなってきますので、
はい、
なおさらそういうことには気をつけていただきたいなと思いますね。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、さて今はお米の話題もありましたけれども、お米と合う和牛、
そうですね、
はい、和牛のオリンピック、はい、今年開催されるんですよね。
はい、第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会が10月6日、木曜日から10日月曜日に鹿児島県で開催をされます。これは全国の優秀な和牛を5年に一度一堂に集めて改良の成果やその優秀性を競う大会です。全国の和牛関係者にとってはこの大会で優秀な成績を収めることは各道府県の和牛のブランド力の向上につながることから最も重要な大会となっております。この大会に向けて7月と8月に出品部門ごとの宮城県最終選考会が開催され、登米市の出品牛6頭が宮城県の代表に選ばれました。県代表に選ばれた出品者は春牛、種牛ですね、春牛の部が第2区若メスの1および第4区繁殖メス牛群で波佐間町の、小野寺正人さん、
はい、
同じく第4区の繁殖メス牛群で波佐間町伊藤博之さんと波佐間町チバーズファーム株式会社さん、そして肉牛の部が、第6区総合評価肉牛群で石越町今野光さんと南方町村田俊明さんです。地域の誇りを胸に宮城県を代表して出場する出品者の皆さんに対しご声援をいただきますようにお願いをしたいと思います。
はい、前回は、まあ、地元大会でね。
そうでした、宮城県大会でした、
はいはい、まあ、見事日本一になったわけですけれども、はい、今度は鹿児島県。
そうですね、
ね、移動なんかも結構大変だと伺いますけれども、
移動が一番大変だと思います、
ね、鹿児島まで、車で、ね、行かれるということですから、
どうしても牛を連れていくということになりますので、かなり神経使うと、そういうふうに思います。
そうですよね、はい、でも頑張ってきていただきたい、ね、ぜひディフェンディングチャンピオン、ね、狙っていただきたいですね、はい、10月6日から10日、鹿児島県で開催ということです。さて、では最後にイベント情報に行きたいと思います、はい、まずはですね、ドラマ舞台地のこれからを考える講演会、こちらが10月15日土曜日午後2時から3時10分長沼ボート場クラブハウスで行われます、参加無料、事前予約制、先着50人というイベントなんですが、内容はどういったものでしょうか。
そうですね、昨年放送された NHK 連続テレビ小説おかえりモネを契機として、本市は気仙沼市と連携した取り組みによりロケーションジャパン大賞準グランプリを受賞しました。この度ロケーションジャパン大賞を主催する日本唯一のロケ地情報誌ロケーションジャパンの山田美希編集長をお招きし、ドラマ舞台地の盛り上げ方などをお話しいただく講演会を開催をいたします、
はい、
山田編集長が感じる登米の魅力、準グランプリを取ったポイント、全国各地の映画やドラマなどの舞台地の状況などをお話しいただき、おかえりモネの放送終了から1年となる本市の今後の盛り上げ方を皆さんで考える機会にしたいと考えております。ぜひご来場いただきたいと思います。
はい、地域づくりに興味のある方とかね、そういった方にご参加いただけるといいのかなと思います。そして翌日10月16日日曜日には森林セラピー&ラフターヨガ体験があるということですね、
はい、
10月16日日曜日午前9時30分から正午まで、会場は登米森林公園で、参加無料、こちらも事前予約制ということです。内容はどうなるでしょうか、はい、
おかえりモネでは豊間の、森の取り組みが紹介され、森林セラピーとラフターヨガも登場し大変話題になりました。この度実際に豊間の森林セラピーコースを歩きながらラフターヨガを体験し、豊間の森の魅力を感じてもらう森林セラピー&ラフターヨガ体験を開催をいたします。ガイド講師は、おかえりモネで林業交渉を担当した、豊間町森林組合の竹中正春さんと森林セラピーガイドの坂井哲夫さんです。ぜひご参加いただき、豊間の森の魅力を感じていただければと思います。
はい、ドラマでもね、モネちゃんとあと朝岡さんが、ね、
そうですそうです、
急に笑い出してびっくりしましたけれどもこういうこうラフターヨガもなかなかね、こういう機会もないと、やることもないかなと思いますので、ぜひね体験してみてください。こちらは10月16日日曜日に開催されるということです。そうです
ね、まあ連続でありますよね、15、16と。
そうですね、はい、はい、ぜひ浸っていただきたいなと、またドラマの思い出にね、はい、思います。こちらお問い合わせはまちづくり推進部観光シティプロモーション課、電話番号 0220-23-7311 0220-23-7311 番までお問い合わせください。皆さんのご参加お待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、ということで、まあ、お話の中にもありましたけれども、本当こう稲刈り農作業 ね、
そうですね、
お忙しくなってますね、
はい、
はい、皆さん気をつけて作業していただいて、実りの秋みんなでね楽しく迎えたいと思います、
はい、そうですね、はい、はい、
それでは熊谷市長、今月もいろいろなお話ありがとうございました。
いえ、帰ってありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。